バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。はいはいはいはい、今回もやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス、今回もよろしくお願いいたします。さて今回はですね、2013年年末も押し迫ってきましたので、今回はね、2013年の、振り返るっていうのをちょっとやってみたいと思います。ね、Facebook とかこう Twitter やってるとね、大体その時にこうどんなことをね、アップしたかっていうので、この時何やってたかっていうのは大体わかるんで、去年もね、ポッドキャスト始める一発目っていうのはですね、Twitter で振り返る2012年っていうのをちょっとやったんですけども、これね、まあ、年末恒例ということで、この1年をTwitterと、まあ、Facebook もあるんで、Facebook 同時に振り返りながら、ちょっとね、今年どんなことやってきたかなっていうのを話してみたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、今目の前にパソコン画面、Twitter と Facebook が開いております。で、Twitter を開いてみるとですね、1月1日、ポッドキャスト始めましたと。そうなんです。このポッドキャスト、バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス、ちょうど1周年となります。去年のね、ほんとお正月からこう、第1回目をアップしてですね、で、1年経ったんですね。で、まあ、その中でまあ、最近ちょっと月1更新ぐらいなんか、のんびりペースでやってるんですけど、まあ、こんな感じで大体、バッキー大阪の世界感っていうのがね、こう勝手に作り上げられてるんじゃないかななんて思ったりしております。こんな感じで、ね、まだまだこれからネタはいくらでもありますんで、ガンガン喋り尽くしていきたいと思っています。よろしくお願いします。そんな、去年ちょうど1年前の年末になるんですけども、まあ、大晦日は僕実家に帰ってね、ちょっと地元で紅白見て、で地元の友達と除夜ついてみたいな感じでやったんですね。うん、そんな感じです。で、2日のところも、私がポッドキャスト配信始めますなんていうのが書いてありますね。うん。そんな感じで、あとはですね、去年の冬はね、JR スキースキーの広告が、本田翼ちゃんが出て、すごくね、ちょっと低迷していた、そのスキーとか、ウィンターリゾートのイメージっていうのをすごい盛り上げてくれて、よかったなと思って、ね、今年の JR スキースキーの、広告は、川口春奈なんですけども、僕ね、川口春奈ちゃんもすごい好きなんですよ。なので、ぜひ、なんか、可愛いな、いいなってみんな注目してくれたら、今年ね、この間最終回になったドラマの主役やってたんですけども、このドラマが2000年代で最低の視聴率になってしまったとね、川口春奈ちゃん相当落ち込んでたんで、僕はね、毎週ビデオ録画して見てたんですけどね、そんな川口春奈ちゃん、今年はね、もうみんなが知ってる、アイドル女優としてブレイクすることを、願っております。なんちゃって、なんか話がそれました。そんな感じでですね、1月の、冬休みの間に、ちょっとね、アメ横に行ったりとかして、で、アメ横でね、カバン屋さんの閉店セールって2万円のトートを3000円でゲットみたいなね、そんなことが書いてあったりとか、その後は、どんな感じかな、はいはいはい。でね、僕、俳句もちょこっとやってて、ポッドキャストの中でも、俳句のコーナーっての一応作ってるんですけども、そこでもね、一緒に俳句をやってる、まあ、同世代の友達二人を、この部屋に呼んで、座談会っていうのをちょっと録音してね、そんなのをあげたりとかしております。まあ、もしよかったら聞いてください。まあ、別に聞かなくていい。俺の一人喋りの方が面白いから。まあ、そんなことをやりつつね、あとは1月の前半に、ちょっと友達のね、年下の友達がみんなでパーティーするって言って、貸し切りパーティーとかして、そこをちょっと顔出したりとか、まあそんな感じでですね、今年が始まっております。あとあれですね、ちょっとこの時期って僕時間があったんで、新宿鮭さんってね、やっぱりポッドキャストやってたりとか、あといろいろこう音楽の仕事とかに携わってる新宿鮭さんっていう方がいるんですけど、まあその方のね、東京ブートアップっていうイベントをその人たちやってて、まあそこら辺のね、やっぱりこれも音楽で飯食ってこうって人たちのための、イベントだったりとかするんですけれども、まあそういったのをちょっと顔を出したりとかしております。そんなこんなでですね、あとはね、ガーラ湯沢スキー場に行ったりしてますね。で、この時にね、テレビドラマやってたんで、僕あんまりテレビドラマ見ないんですけれども、この時は最高の離婚っていう小野町洋と牧陽子のこう、ダブルヒロインっていう、ね、ドラマをやったんですけど、このドラマは結構面白くてね、これ、しょっちゅう見てましたね。そんな感じでですね、いいのかな、こんな感じでね。なんとなく、ダラダラっとこう話すんで、ダラダラっと聞いてみてください。うん、そうね。 まあ、あの、ガーラユーザー行くときはね、大体ね、あの、僕のあの、JR 東日本に勤めてる友達と行くんですよ。そうするとね、彼はあの、もう JR の社員さんなんで、電車代っていうのが、あの、通常料金っていうのかからないんだね。で、まあ、彼と行くとね、すごく、あの、お得に行けるということでね、結構、あの、一緒に行かせてもらってます。ちなみに、あさっても、そいつと一緒にガーラユーザーは行きますんで、はい。今年初滑りになります。つうかさ、2013年を振り返ると、今の話どないすんねんって感じになってますけれども、ですね、さーてその間に、2月ぐらいになると僕は何をしてるんでしょうか。じゃじゃーん。はいはいはい。僕があの、ここに引っ越して今、武蔵小杉に住んでるんですけども、武蔵小杉の、住み始めてからですね、すぐ裏っていうかね、すぐところにカレー屋さんがあるんですよ。で、カレー屋さんの裏口のところが僕のあの、マンションのちょうどエントランスになってるんですけども、いつもね、カレー屋さんのあの、インド人のおっちゃんたちがね、あの、後ろの方でちょっと休んだりとかしてるんですけどね。あの、お店行ってもいないのに、こんにちはーなんて、こんばんはーなんて、なんかすっかり挨拶する仲になっちゃって。で、まあ、引っ越して4ヶ月目にして、こう、やっとね、あの、土曜日お昼食べに行って、そしたらね、すごいうまいんですよ。今度、僕のとこ遊びに来たら、ぜひ、あの、カレー屋一緒に行きましょう。で、その隣にはね、あの、この間もちょっと Facebook とか Twitter でアップしたんですけども、あの、すごいおしゃれな、アイリッシュバーがあります。で、このアイリッシュバーもね、新しくできたお店ですごい混んでて新しいのにすごいなと思ってたらそうじゃなくて、昔あの駅の逆側の方にあったところが移転して、あの、再営業というか、また新しい新規オープンしたということでですね、すごい人気もあって感じもいいし、メニューも多いし、うん、あの、すごくいい感じですね。うん、まあ、そんな、あの、お店たちもあって、今度はね、よかったら、うちに皆さん遊びに来てください。あとはですね、いろいろ音楽イベントなんかも行ったりとかして、ちょっと面白かったところを紹介すると、ですね、綱島っていう駅があるんですね。東横線で横浜方面に行く途中なんですけども、綱島って駅を置いて、もう駅からすぐのところなんですけれども、綱島温泉っていうところで、もう普段はね、本当におじいちゃんばっかり昔から行ってるようなもう健康ランドというかなんか、あの、おじいちゃんの集いの場みたいな、渋い、ちょっと、あの、健康ランドなんですが、ここでね、あの、たまに、1年に1、2回ぐらいかな、最近、音楽イベントをやるんですね。音楽温泉っていうイベントなんですけども、あの、ちょっと知り合いの、あの、DJ やってる、あんちゃんとかがね、ここで、あの、とにかく、大広間、普段だったら、あの、カラオケ宴会やるような大広間を、もう、真っ昼間からガーンと借りて、もう、なんか、J-POP だとか、洋楽だとか、もう、DJ の連中が好きな音楽流して、結構たまにダンサーとかゲストで呼んだりとかして、まあ、大盛り上がりをするというですね、あの、本当に、酔って騒いで踊って、うん、なんか、エスカレートした花見みたいな感じ、最後になるんですけれども、まあ、そんなイベント行って、ここね、あの、風呂入って出てまた、あの、踊って騒いでっていうのができるんでね、なかなかいいんですよね。うん。まあ、そんな感じで、そんなものも行ったりとかしています。あとですね、3月の10日ですね、ソウル行きました。ソウル。僕ね、今年はね、ソウル、っていうか韓国に、実は5回も行っちゃいました。5回。で、これが最初に行ったソウルですね。でね、3月とはいえ、ソウル寒い。本当に冬がめっちゃ寒いって聞いたんだけど、まあ、3月10日前後もね、本当に寒くて、外とかの屋台とかいっぱい出てるんだけども、そことここら辺歩いてるだけでも、靴の底からなんかもう足の裏から底冷えするって感じ。もう屋台のあんたたちよくやってるなぁ、もう疲れす、みたいな感じでね。うん。とにかく寒かったと。ちょっと、やっぱり冬は行きたくねえな。まあ夏は夏でね、もうものすごい暑いですけどね。はい。それでですね、あと、これ3月13日のコメントですが、スタンリー・キューブリック、映画監督のスタンリー・キューブリックって方がいて、もう、99年に亡くなったんですけれども、2001年宇宙の旅とか、時計仕掛けのオレンジとか、まあ名作を残してる監督さんです。で、僕、この監督さんはね、日本では亡くなってから結構有名になったっていう感もあるんですけれども、中学生ぐらいの時からなんか彼の映画を見て衝撃を受けてて、すごく好きだったんですね。で、スタンリー・キューブリックの本とか読んだりとかしてたんですけれども、一作目っていうのが、もう彼が封印しちゃって、もう公開もされてないし、もう見ることもできないと言われてた作品がですね、このゴールデンウィーク、2013年のゴールデンウィークにまさかの公開になりまして、もちろんこれ見に行ったんですけど、これがね、3月の13日にニュースになって、公開されることが分かった。何っていうのが、Facebook に上がっております。はい。そんな感じでですね、なんか2月3月意外と薄いな薄いな薄いな。あ、それで3月の頭はあれだな、 さっき話したその JR 東日本に住んでた友達がね、地元があの妙高高原っていう長野県のスキー場があって、そこのがの麓が実家なんですね。だから大体年に1回ぐらいはそこのちょっと家泊めてもらって、もうなんかリフト券とかあそこら辺地元なんで、なんかいくらでも手配してもらったりとかできちゃったりとかして、うん、まあ散々スキー三昧をして帰ってくるとね、そんなのもちょっと3月の頭に行っております。でね、このね妙高のねあのお蕎麦がねすっごいうまいんですよ、うん、で結構ね関西ローカルの番組のあのテレビ紹介とかもされてたりとか、あとあの安倍首相なんかもね来てたりとかしてね、あの俺の友達の お父ちゃんがあの安倍首相となんか並んで写ってる写真なんかあったし、なんだよこれみたいなあとね、あのもう亡くなっちゃったんですけど、尾形健さんがなんかあの二人ふらりとなんか自分で見つけて入ってきたなんていうこともあったらしくて、尾形健さんのサインとやっぱり一緒にね、尾形健さんとあの俺の友達の親父が一緒に写ってる写真があったりとかねまあそんな感じであの知る人ぞ知るというか、ここのそば本当に美味しくて、僕日本で一番うまいんじゃないかなって思うぐらいなんでね、あの信州信濃そばどころ高沢、高沢ひらがなです、そばどころ高沢、信州妙高高原高沢とか検索すると多分出てくるんじゃないかなと思います。もしあの興味あったりとか、そば通でちょっといろいろ気になる方は行ってみてください。はい、そんな感じでございます。まあそんな感じで2月3月といった感じなのかな、あとはですね、この3月の後半はボーイのライブムービーっていうのをあのスクリーン公開したんですね。でボーイがあの解散を宣言するあの12月24日のライブっていうのがあって、でそれをあのスクリーン上映っていうのがあったんですけど、これがねすごく良くて、本当に音質とかもいいし、そのまあ元々ある素材なんですけども、すごくねなんか映画館で見たらあの本当にライブムービーになってるし、その彼がねその解散を、氷室京介が解散を告げるとかいうところのなんかそのみんなの心情みたいなのもこうありありと伝わってくる、こうドキュメントとしてもすごくよくできてる映画で、なかなか面白かったなーなんていうのがあります。はい、そんな感じでですね、3月末はあの今年ちょっと桜が早くって、3月の末がだいたいお花見だったのかな、うん、そんな感じでね、新宿の、あそこは大久保、うん、大久保のあたりにやっぱりちょっと知り合いがいて、結構その大久保界隈でいろいろあの町おこしみたいなのを携わってるね、あのプロデューサーのちょっと友人がいて、まあ彼のお花見とかだったんですね。でこのお花見行くと、その新宿百人町っていうね、その大久保界隈のあのいろいろ地域の人たちがいっぱい集まってくるってお花見なんですけども、昔ガンダムの脚本をやってた荒木さんっていう、もうおじいちゃんがいるんですけども、この方がね毎回あのいつも来てるんですよね。でガンダムのねあのテレビ版の脚本とかを書いてる人で、でその頃のあの鬼平犯科帳とか、他の時代劇ドラマとか、秘密のアッコちゃんとか、戦闘メガザブンヌとかね、そういういろいろアニメを中心として、まあ、他にちょっとそういったテレビドラマなんかの脚本を書いてたっていうおじいちゃんがいてね、このおじいちゃんはいつもねあの会うと話をするんですけども、すごくねいいおじいちゃんでね、で、まあ、ガンダム そのエピソードなんかも、この荒木さんが書いたエピソードはすごくこうちょっと箸休め的な心温まるエピソードみたいなのが多いんですよね、うん、だからまあそういう感じのにじみ出たおじいちゃんがねいつも行くと、あー大阪さんどうもよく来てくれました、いやいやとんでもないですので、ビールあるちゃんと飲んでるなんて、ね、いろいろこっちが気遣ってもらっちゃったりとか、すいませんって感じなんですけどまあそんなお花見を行ったりとか、あとはですねそうそうそう、3月末に銀座シネパトスっていう映画館、あの名画座銀座にあるね、もう今数少ない名画座の映画館があるんですけども、ここがあの閉館になっちゃうっていうことがありまして、で最後にちょっとあの一発映画 見てからね、うん、いろんなねあの古い映画随分楽しませてもらった思い出の映画館なんで、ここでねちょっとあの最後にあの映画見てお別れしたいなと思って、で見ようと思った映画はですね、特別上映のあの名画座ですごい有名な映画で、江戸川乱歩全集怪奇奇形人間っていうね、これあの日本のパッケージではあのソフト化されてない、ちょっとあの言っちゃってる映画があってですね、で海外版を逆輸入して買うみたいなことしないと手に入らないやつなんですけど、その江戸川乱歩全集恐怖奇形人間のね、あの最終上映行こうかなと思って行ったんですよ、仕事終わってガーって、そしたらもう立ち見も満杯ですっていうことで見れねえと はぁって、ステージで上がって速攻行ったのにどうしようって、ふっと振り向いたら、このシネバトスってスクリーンが3つあるんですよ。で、もう一つのところでズワーっといっぱい人が並んでて、何かなーと思ったら、来ました。壇蜜。壇蜜さんのね、私の奴隷になりなさいっていうこの、まあ、壇蜜さんがね、ブレイクするきっかけになった映画なんですけども、これの、ちょっとリバイバル上映というか、完全版化の上映っていうのがあったんですね。でも、これ見るしかないでしょと思っても、この壇蜜さんにね、壇蜜見たさに並んでるおっさんどもの列に、こう、うやうやと、こう、僕も一番最後尾に並びまして、この映画を見てまいりました。そしたらね、これね、スクリーンで見てよかった。まあ、いやらしい映画でね、本当に。で、結局この銀座シネパトスの締めは、この壇蜜さんの、私の奴隷になりなさい、で終わったんですけども。まあ、壇蜜最高っすよ。僕は壇蜜とキャリーパンピャンが大好きなんですけども。まあ、本当にね、すごい素晴らしい。でも、壇蜜のエロ全開っていうかね、本当にこの、もう、いやらしいな、本当にこれいやらしい映画だなってね。なんていうのかな、下品じゃないって言ったら嘘になるけども、なんかその、もう、本当にここまで突き詰めちゃうと、本当になんかそういう一種のジャンルだなっていうかね、そういう AV とかポルノっていうのとは違って、なんかそういう性を扱ったジャンルっていう形で、なんか新しい、なんかそういう見せ方ができてるんじゃないかなっていう、その、性に惑わされる、こう、男と女たちみたいな。なんかそういうのがね、すごくうまく描けてる映画で、エロいエロいっていうのは、下品だ、くだらないとかね、そういう、わい雑だっていう意味じゃなくて、まあ、いい意味も含めて僕は言ってるんですけどね、なんかそういう映画で面白かったなっていうね、まあ、このシネパトスの最終で見た映画は、まあ、この映画でも、まあ、良かったなと思ったりとかしています。でね、まあ、そのシネパトスとか名画座については、別の、もうすでに、映画のコーナーで、散々語ってるんで、まあ、この話はもうちょっと深く聞きたいなっていう方は、僕の映画のコーナーの、まあ、名画座の紹介してるコンテンツがあるんで、そちらの方をちょっと聞いてみてください。はい。それから、4月になってですね、春になって、4月の14日、岡村康之ライブか。岡村ちゃんライブ行ってますね。でね、もう岡村ちゃんのライブは行くたびに洗練されて本当に良かったなって言ってね、まあ、ここら辺でも大騒ぎをしてるんですけども。はい。それで、ゴールデンウィーク、ゴールデンウィークの、ちょっと手前の4月29日ですね。プサンです、プサン。同じ韓国でも今度はプサンに行ってまいりました。でね、もう本当にゴールデンウィークの時期なんで本当に気候もいいし、ちょっと暖かい感じでね。本当に港町、漁港っていう感じのところで、魚市場とかがあったりとかね。また、ソウルとは一味違った感じで、すごくね、でもね、プサンなんて片田舎だろうと思ってたら、本当に駅でね、3駅、4駅ってもずーっとこう、もう、大きな建物とか、都心の、なんか、賑わいみたいなのがずーっと続いてたりとかしてね、大阪とかそういう、なんか、日本の地方都市なんかでも全然なんか栄えてて勢いがあるなっていうのを、すごい感じましたね。プサンもね、すごいいいとこだし、魚はもちろんうまいけど、ホルモンがうまい。まあ、とにかくね、いいっすよ。本当にソウルよりもちょっと物価安かったりするし、おすすめです。ぜひ、興味あって、気になるんだけど行ったことないんだよね。ついついソウル行っちゃうんだよね、という人は、行っといてください。はい。というわけでですね、次、5月12日、代々木公園のタイフェスタっていうの行ってますね。代々木公園でいろいろ海外のフェスティバルやるんですけど、これタイフェス行ってみて。で、これがね、もう盛り上がっちゃってね、ライブ、フリーライブみたいなのやってるんですけど、なんかタイのヒップホップアーティストみたいなのが出てきて、で、これもなんか相当人気者らしくて、なんかよくわかんないけど、わーわー盛り上がっちゃったりとかして。で、そのうちね、クライマックスでジャパニーズヒップホップのジーブラが出てきちゃったりとかね、ジーブラと一緒になんかいろいろいきなり、セッションしたりとかして、まあ盛り上がるわな、そらな、みたいな感じでね。で、彼らがね、客席に CD ボンボンぶん投げるんですよ。で、僕も一個受け取ってゲットしたんですけれども、これがね、またなかなかいいアルバムでね、結構気に入っちゃったりとかしてね、なかなかちょっと拾いもんのあるこのタイフェスタでした。はい。というわけで、今度5月はアイアンマン3とかね、上映、公開されてたんですね。で、僕はアイアンマン大好きなんでね、もうアイアンマン3最高。もうね、アイアンマン3一応完結ってなってるんでね、いや、まだまだやってちょうだいっていう感じでね。まあ、楽しかったね。そんな感じで。あとね、その同じぐらいの時期に、 朝までやってる伊達男ナイトっていうイベントとかも行ってまいりました。で、これがね、またね、バカバカしいクラブイベントでね、とにかくね、いろんな DJ やったりとか、あと素人プロレスとかやったりとかね、あと、だんだん芸人でブレイク直前の人とかが結構ここに出てたりっていうことでね、ちょっとした芸人さんが出てきたりとか、あとポールダンスの女子たちがね、ポールダンスガンガン3、4人くるくる回ったり、目の前で回ったりとかして見てたりとか、あとね、たまにストリップがあったりとかしてね。で、最後になぜか沢田王子っていうとにかくジュリーが好きっていうだけでジュリーのモノマネをやってる新宿のバーのおっちゃんが出てくるんですね。で、これがいつも必ずお約束で締めなんですけども、もう毎回同じことをやっててあんまり似てないんだけど、とにかく好きっていうだけでジュリーのモノマネやって終わりみたいなね。まあそういう素晴らしいイベントに行ってきました。まあそんな感じのところを、が、5月とか、で、6月ね、6月これあれですね、サッカーでね、勝ってね、もう渋谷の街がもうわーっと大騒ぎになって、ニュースとかでも散々流れたんですけども、はいはい、この時ね、もう真っ只中に僕いましたからね。すっごい楽しかったよ。うん。センター街ちょっと入ったあたり、本当に渋谷の駅周辺の周り、規制されちゃったんで、センター街のちょっと奥に入ったあたりとかのあたりがもう超楽しかったっていうね、もうゲラがね、ゲラ笑いながら一緒に盛り上がっておりました。そんな感じで、という話をしてるうちに、ああ、もう21分、また20分過ぎちゃった。という感じでね、一回ここで、区切りたいと思います。前編はここで終了ということで、またお送りいたしますので、よろしくお願いいたします。バッキー大阪の、ストレンジャーザンパラダイス。今回は、Facebook と Twitter で振り返る2013年を、前編をお送りいたしました。それでは、引き続き後半もよろしくお願いいたします。